もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤溝乃が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は広報分科会からのお知らせ。お話を伺うのは横手市議会広報校長委員会広報分科会長の佐々木誠議員です。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずは広報分科会について教えてください。
議会の情報発信を担う広報委員会が平成27年11月から広報校長委員会という特別委員会になりました。委員会をさらに市民に情報発信をしていく広報分科会と、市民の意見を広く聞いていこうという校長分科会に分け、それぞれ活動をしています。
今回は広報校長委員会の広報分科会にスポットを当てて伺っていきたいと思います。広報分科会は現在どのような活動をしているんですか？
広報分科会では現在定例議会の報告となる議会だよりの編集作業と、この FM 放送番組もっと教えて横手市議会の番組制作を主に行っております。
そうですね、いつも広報分科会の方と相談してこの番組のテーマや出演する議員の皆さんを決めています。ではこのもっと教えて横手市議会については後半で詳しく伺います。まずは議会だより発行の取り組みについて教えてください。発行する月は決まっているのですか？
はい、定例議会の翌月4月15日、7月15日、10月15日、1月15日の4回発行しております。
なるほど、議会だよりは定例会の次の月に発行されていて年4回あるんですね。議会だよりを作るとき、どんなことを心がけているんですか？
はい、市民の皆さんにとって難しいと思われがちな議会の情報を少しでも分かりやすくお届けできるよう、見やすく読みやすく分かりやすい紙面のリニューアルを重ねてきたところでございます。
例えばどんなリニューアルをしてきたんでしょう？
はい、これまで小さい文字を見やすい書体に変えたこと、紙面の文字数を減らし目に優しい配色を使うなどの改善をしてきました。自分も年を重ねるにつれ小さい文字が見えづらくなったり、どぎつい色などは目がチラチラして見にくくなってきました。年齢に関係なく誰にとっても見やすくなるような字体や背景、文字の色の組み合わせを考えています。
色の組み合わせまで考えられているんですね。今度からそういうところも注目していきたいです。その他に工夫されている点はありますか？
はい、インターネットやスマートフォンの普及に合わせ、 QR コードから議員の一般質問の中継動画を見られるよう工夫してきました。
QR コードが議会だよりにあるなら、議会だよりの記事を読みながらより気軽に一般質問を振り返ることができますね。そういえば議会だよりの表紙、市民の皆様から募集しているんでしたよね。
はい、昨年10月15日号の議会だよりから表紙となる写真を市民の皆さんから募集し採用させていただいています。議員が撮影するのとはまた違い、地域の方々のさまざまなご活躍や 表情がわかりますし、市民の皆さんと一緒に作っているという実感が湧いて励みにもなっております。
議会だよりの表紙写真募集についてはこのコーナーの最後の方で詳しくお伝えします。続いてもう一つの広報分科会の活動、 FM 放送もっと教えて横手市議会についてお聞きします。
この番組では議会頼りでもお伝えしきれない普段の議会活動や分かりにくい議会の仕組みなどについて少しでも関心を持っていただけるような番組にしたいと思っています。議会では特に専門用語が多く、市民の皆さんにとっては耳にしたことがないような言葉も多く出てきます。
そうですね、リスナーの方からも専門用語が多くて分かりにくいとか、原稿を読んでいる感じがするといった感想をいただくことがあります。ある程度は専門用語が出てくるのは仕方ないと思いますが、リスナーの方の声を大切にして専門用語解説コーナーなども今後放送できればいいのかなと考えているんですが、誠議員いかがでしょうか。
あ、いいですね。今度の委員会で検討してみたいと思います。
前向きなお返事ありがとうございます。専門用語がハードルになって市議会に興味を持たなくなるのは本当にもったいないことですからね。あとは議員の皆さんの活動が見えないという意見をいただいたこともありますので、もっと市議会の普段の活動も積極的に取材していけたらとも思うんですが、どうでしょう。
はい、市民の皆さんに私たちの議員活動を身近に感じてもらえるようにしていけたらなと思っておりますので、 FM さんの方でも大いに取材の方よろしくお願いしたいと思います。
その際はぜひお声掛けください。今後広報分科会で新たに取り組んでいくことがあったら教えてください。
はい、広報委員会では今2つのことについて取り組んでおります。一つは議会だよりのタイトルのリニューアルについてです。堅苦しいイメージを持たれている市議会ですが、昨年から選挙権も18歳に引き下げられ、もっと若い市民の皆様にとって市議会が身近な存在とならなければと思っております。議会だよりも若い方たちが手に取って興味を持ってお読みいただけるようにしていきたいと思い、現在議会だよりのタイトルを変更する方向で検討しております。
議会だよりが議会だよりという名前じゃなくなるんですか。そもそも議会だよりはいつから発行しているんですか。
はい、合併前はそれぞれの市町村で発行しておりましたし、新しい横手市が発足してからも発行をしております。
話がそれてしまいましたが、もう一つ新たに始めたいと検討していることがあるんですね。
はい、2つ目は SNS を活用した情報発信でございます。現在は議会だよりとホームページ、そして FM 番組で情報を発信していますが、もっと議会について情報発信できるよう Facebook などの SNS を活用していけるよう検討しております。
SNS を活用している市などに視察に行ったりしてますよね。議会だよりや FM 放送は情報を受け取る側が情報を迎えに行きますが、 SNS だと迎えに行かなくても情報が流れてくるので、その点では広報に一役買ってくれるんではないでしょうか。横手市議会の SNS 活用に期待しています。では議会だよりの表紙写真の募集についてお知らせください。
横手市議会では議会だよりの表紙写真を募集しております。 1号につき1人1作品応募できます。
応募資格っていうのはあるんですか？
はい、市内にお住まいの方、あるいは市内にお勤めの方、市内の学校に在学している方です。
応募写真はどんな写真でもいいんですか？
はい、応募者本人が市内において発行後に近い時期に撮影した未発表のものです。組写真、合成写真は応募できません。画像は2メガバイト以上の JPEG データでご提供ください。
写真に写っているのが風景などなら問題ないと思うんですが、人物だったり他の人の所有物だったりした場合はどうなんでしょう？
人物が特定できる場合は被写体の承諾を受けたものでお願いします。被写体が中学生以下の場合は保護者の承諾を受けてください。個人の所有物を被写体とした場合は所有者の承諾を受けたものでお願いします。詳しくは横手市議会ホームページにも掲載しておりますのでよろしくお願いします。
もう一つだけお聞かせください。写真の応募に締め切りなどはありますか？
はい、次に発行予定の4月15日号は3月24日締め切りとなっております。ぜひご応募くださるようお願いいたします。
市議会の皆さんの励みにもなっているそうです。市民の皆さん、議会だよりの表紙写真の応募にどんどんご応募ください。では最後に市民の皆様にメッセージをお願いします。
はい、広報委員のメンバーは7人おりまして、市民の皆様に読んでもらいたいと願いながら紙面作りに頑張っております。3月定例会の報告となります議会だよりは4月15日に発行となりますので、皆様のご自宅に届きましたらぜひ手に取ってお読みくださるようお願いいたします。
議会だよりは配色や時代、背景にも工夫を凝らしているそうです。4月15日発行ですので、いつもよりじっくり見てみてください。また QR コードも掲載しているので、一般質問の中継動画もそこから見ることができます。議会だよりと連動させてご覧になると、よりよくわかると思いますよ。もっと教えて横手市議会。今回は広報分科会からのお知らせでした。お話を伺ったのは、横手市議会広報校長委員会広報分科会長の佐々木誠議員でした。佐々木議員、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくお伝えします。お相手は佐藤美園でした。